ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
田中さんは舞鶴にいらっしゃる時間と、あと海外で、ね、はい、講演活動とかいろんなお仕事で行かれてることが多いですが、
はい、
最近はどちらの方に行かれてたんですか？
ちょうどですね、この前スペインバルセロナに、ですね、これはスマートシティエキスポというイベントがあって、
はい、
それで、ヨーロッパの中でもバルセロナっていうのはかなりスマートシティが、実現できているというところで一つのモデルになってましてね、そこに、日本から、十数社、日本パビリオンの中に、京阪奈リサーチパークっていう、
あ、
まあ、これ京阪奈の方、京都の南側ですけども、そちらの方に、はい、あるところで、選定をいただいて、日本からその京阪奈の方からのご推薦をいただいた中での5社に選ばれて、はい、バルセロナの方に行かせていただきました。2回ほど短いピッチといいますか、プレゼンテーションをさせていただいたり、
はい、
あとうちの商品も少し、展示をして、スペイン、ヨーロッパの方々にご体感いただけたということですね。
はい、スマートシティという言葉なんですか？
そうですね、はい。これ、実は日本でもスマートシティの展示会っていうのが、それをテーマにした展示会って行われてきてるんですけども、この意味合いっていうのを調べてみると、要するに IT とかですね、はい、AI も今後含まれていくでしょうね、人工知能も。こういった技術、そして、加えて環境技術とかですね、そういった先端技術ですかね、
はい、
そういったものを駆使しながら、町全体の電力をうまく活用するとか、交通事情をスムーズにしていくとか、というふうなことで、再生エネルギーなんかの活用というのもそこにはあって、スマートグリッドという考え方、今までだと、例えばここだと関西電力から発電された、電気がこう家庭に送られてくる。でもこれ最近はですね、これスマートグリッドというのは、太陽光発電で各自自宅およびご家庭で発電したものを今度売電する、電気を売りますよと。要するに一つの、電気一方通行じゃなくて双方向になってくるっていうふうな考え方。今までちょっと数年前までだったらあまり考えもつかなかったというか、非常識な概念だったかもしれないけど、それが当たり前にこうなってくる。そういったようなことも含めて、例えば、京都府内ですと京阪奈の学研都市にそういうスマートシティの一つのモデルを作ろうということで今やってるわけですね。そういったことを取りまとめた展示会が、バルセロナであったということです。
ありがとうございます。はい、
でまずですね、先にちょっと言っておかないといけないんだけど、バルセロナというよりスペイン全体そうなのかもしれないんですが、スペイン行くんだったらスリに気をつけた方がいいよってこうよく言われるんですね。なるほど、そういうものかなと思いながら行ったんですが、危機一髪で財布すられないで済んだんですけどね、
はい、
こういう手口でやるんだというのは実感しましたというのを一つ体験でお話しますと、地下鉄で会場まで毎日通ってたんですが、地下鉄に乗ろうとした時に横から2人の若い女性がパッと私の前にこう、割り込んで乗ったんですね、で私の電車に乗ろうとしたんだけども、その横から割り込んできた女性が こう振り向いて私の方に向く、要するに外に向いて2人立ちふさがる状況、で入ろうと思っても入れないんですね、
はい、
立ちふさがれてるから。だから当然手で押すっていうのはなかなかこう、難しいですよね。だから毎日電車に乗るときでも手で押すんじゃなくて体でこう入っていく、お腹胸でこう前にいる人を押しながら中に入れてもらうっていうのが一般的な、まあ、東京行った時でも比較的ラッシュの時間帯に電車に乗るとそういう状況になりますけども、手で人を押し込みながら乗る人ってまずいないので、それを触っちゃうとまた痴漢だとか言われても困っちゃいますから、だから体で押しますよね。で前も中国でお金盗まれたことがあるのでショルダーバッグに入れてて、で今回はこうきちっとウエストポーチにおへその前にお金があってあるわけですね。お腹で押しますよね、
はい、
その2人を入ってくれ、どけてくれ、中もう少し入ってくれって言いながらお腹で押しました、
はい、
でなかなかよけてくれないので少し左側にかわしながらなんとか電車に乗ってドア閉まったわけです、
はい、
そうするとですね、その前にいた中年の女性がこっち来なさいって言うんですね。でそっち側に行ってみると何かと思うとファスナー開けられてるよって言うわけです。で見るとウエストポーチのファスナー完全に開いてるんですね。ここで普通だったらスッと財布抜くんでしょうけども、
はい、
その私がグッと押しながら左にパッと身をかわしていったのでするタイミングはちょっと取れなかったかな。財布は取られないで済んだんですね。でもね、その二人の女の子っていうのは私の横にずっと二駅立ってて、こいつらおかしいなと私も当然思ってて、もうちょっと何かあったら、まあ、注意してやろうと思ってたんですけども、さすがにそのただ体にを寄せてきてですね、そのするタイミングをこう見てるっていう部分があるんですね。で、まあ、駅2つ追加して通り越して降りたんですけども、そうするとさっきの中年のおばさんがあの2人組グルよと、スリの常習犯ですよとこう教えてくれました。こういうやり方でするんだというのもありましてね。そうするとちょうどそのスマートシティエキスポのイベントが終わった後、地元のというか、バルセロナの日本国総領事館、渡辺総領事という方が来ていただいて、まあ、ご挨拶をいただいた後に、はい、皆さんすられないように注意してくださいって言って、ああそうか、総領事の挨拶にすられないようにという注意事項が入るんだと、さすがスペインだなと思った次第なんですけどね。でそうすると先ほど言いましたこのジャパンパビリオンの中に出されてた神戸からも来られてたんですけども、
はい、
10人足らずの、団体の中でミーティングしてるときに足元にカバンを置いてて3人亡くなったらしいですね。すられたと。だから1人はパスポートもかな、1人か2人亡くなって取られちゃったっていうのもあって、すごい確率ですよね。
そうですね、
10人足らずで3人パッとこうな盗まれちゃうっていう、
すごい、
それとね、至る所にホームレス、まあ、昔でいう乞食がいる、物乞いしてるんですね。だからスマートシティというバルセロナであって街の機能はすごく IT を駆使して進んでるのもかもしれないけれども、そういう根本的な部分が全然できてないというのをこう目の当たりに見たときに、スマートシティって何なんだとこう思った次第ですね、そうするとこのスマートシティの概念、まあ、私も最後の挨拶を求められたので一応コメントを残してきたんですが、はい、その中にお伝えをしたかったのは、いくら素晴らしい街づくりを進めるとしても、これはもう先週も言った市会議員の先生方に、いい街舞鶴、人の役に立って自分が喜ぶ、まあ、こういったこと市会議員の仕事として意識してくださいねということをお伝えしましたけども、まあ、バルセロナにおいても本当にその、いい街づくりをしていく中で環境に配慮したっていう言葉がよく出てくるんですが、環境に配慮するということは自然法則に成り立ってないと僕はダメだと思うんですね。で、自然法則に成り立つということはどういうことかというと、まあ、自然に当たり前に起こっていることを素直にきちっと受け止めて、そのリズムを崩さないように、要するに不要なゴミたくさん出すというのは環境バランス崩れるリズム崩しているわけですから、で環境ということを考えていくと、少し前にもお話ししましたけども、我々人間も地球構成要素の環境であるという大原則を忘れてはならないとこう思うわけですね、
はい、
だから自分自身を大切にできないと当然のことながら環境なんてうまくいかないというふうに思いますし、これはフィジカルの部分、肉体的にも精神的、メンタルの部分においても、どちらもその要素として環境保全という部分で 大事な部分になります。体が鍛えても精神的に弱っていればダメですしね、まあ、その逆も良くない、まあ、そういう広い視野に立った自然法則というものの中で環境に配慮したスマートシティというもの、街づくり、こういったことを考えていくことが大事で、でじゃあなんでパシフィックウェーブジェルトロンという、まあ、商品が主に販売させていただいてますけど、なんでパシフィックウェーブがスマートシティなのと、こういうことですよね、まあ、そういうご質問も、2、3お受けしました。でその中でうちの例えば介護用のマットをご使用いただくとですね、
はい、
背中を上げてお食事をしたりテレビ見たりしますね、本読んだり、まあ、病院でも入院されたり した経験のある方、またお見舞いに行かれると当然のことながら、患者さんというか背中を上げて、人に対応したりご飯食べたりテレビ見たりするわけですが、あれ背上げするたびにですね、体ってずり落ちてるんですね。で 3,4 回も背上げすると普通のマットレスだとだいたい体がずり落ちて足元の方、フットボードっていうのがベッドの足元にありますが、そちらに足が使えるぐらいまでずり落ちちゃう。ところがうちのマットレスはそうならないんですね。元の位置に戻ってくる機能があるわけですね。自動的に復元できるというか、斜めにかかったベクトルを同じ、それはその同じじゃなくて180度逆の位置にジルトロンが戻ろうとするので、背上げをした体がフラットに戻した時元の位置に戻れるんですね。そうするとずり落ちないから、ずり落ちた患者さんを引っ張り上げるという看護師さんの作業がなくなってくる、これはまさにマンパワー、人の労力を必要としない介護のあり方。でも普通のエアマットとか使ってると体がずり落ちるから引き上げるという作業が絶対必要になってくる。とすると必要になるその引き上げの作業をするロボットを開発したってこう自慢する人いるわけですけども、うちのマット使えばそんなロボットいらないよってことですよね
、はい、
何のための機能なのと、まあ、これ言って最後にしますけども、機能という部分について着目していただくと、まあ、自然法則の流れからということになるんですが、もうちょっと前まですごく大きな磁気の入った枕がありましてね、その枕に寝ると肩こりが磁気によって血行不良が、なくなって、肩こり取れますよって言うんですけども、あの時の枕ってとんでもない親指台ぐらいの磁気が10個ぐらい入ってるんですね。ということはそれに僕も寝たんですけども、痛くて眠れないんですね。緊張しちゃうんです。 あの硬さ、磁気の硬さによって緊張して血行障害が起きるんだったら、その磁気をつけない方が血行障害起きないじゃないかということにもなってくるので、何のためにこれ作ってんのっていう原点をもう一度見直していただくこともスマートシティエキスポにつながるのかなと思います。
ありがとうございます、
はい、
この番組では皆さんからの応援メッセージ、そして、番組へのご質問、田中さんへの直接のご質問などもお待ちしております。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお待ちしております。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、素敵な夜を。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。